シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1951年制作のアメリカ映画パリのアメリカ人からご紹介します。主演はジーン・ケリーさんとレスリー・キャロンさん、監督はヴィンセント・ミネリ監督です。この映画で使われている音楽はすべてジョージ・ガーシュイン作曲、その兄アイラ・ガーシュインの作詞によるものです。 I got rhythm, スワンダフル、我が愛はここに、天国への階段などのナンバーが歌われています。今回はその中から I got rhythm をご紹介しましょう。この作品の中でジーン・ケリーさん演じるジェリーがフランス人の子供たちと一緒にこの曲を歌っています。タップダンスも踊ってましたね。それではお聴きいただきましょう。 I got rhythm。 この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたします。8月1日から公開、ツイスターズをご紹介します。超巨大竜巻が多数発生したオクラホマを舞台に、知識も性格もバラバラな寄せ集めチームが竜巻に立ち向かう姿を描いたアクションアドベンチャー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨークで自然災害を予測し被害を防ぐ仕事をしている気象学の天才ケイトは、故郷オクラホマで史上最大規模の巨大竜巻が連続発生していることを知ります。彼女は竜巻に関して悲しい過去を抱えていましたが、学生時代の友人ハビから必死に頼まれ、竜巻への対策のため故郷へ戻ることになります。ケイトはハビや新たに出会ったストームチェイサー兼映像クリエイターのタイラーらと共に、前代未聞の計画で巨大竜巻に挑みます。地球が生んだ最強モンスターを倒せ、寄せ集めチームの前代未聞の竜巻破壊計画とは。ザリガニの泣くところのデイジー・エドガー・ジョーンズさんが気象学の天才ケイト、トップガンマーヴェリックのグレン・パウエルさんがストームチェイサーのタイラー、トランスフォーマービースト覚醒のアンソニー・ラモスさんがケイトの友人ハビを演じています。監督はミナリのリー・アイザック・チョン監督です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とっても迫力のある映画でした。スティーブン・スピルバーグ制作総指揮、ジュラシック・ワールドの制作陣が送るアクションアドベンチャーです。富士山より高く、新幹線より速い、そんな超巨大竜巻と人間の戦いです。過去にこの作品の元となる映画が公開されています。1996年のツイスターです。この時もスピルバーグが制作総指揮をしています。ツイスターの時の監督はヤン・デポンでした。ヤン・デポンは映画スピードに続く作品としてツイスターを監督しました。この時の出演はヘレン・ハントとビル・バクストンでした。この映画のリブートとして今回のツイスターズが作られました。よりパワーアップした超巨大竜巻です。世界規模の異常気象が起こる中、アメリカのオクラホマ州では最強の竜巻モンスターツイスターズが群れをなして発生していました。とにかくこの作品、最初から最後まで迫力があります。したがって肩に力が入って、手をぐっと握りしめるような感じで映画を見ていました。先ほど紹介のあった監督のリー・アイザック・チョン、ミナリではアカデミー賞に6部門ノミネートされた優秀な監督です。そのリー・アイザック・チョンが演出した今回のツイスターズ、この作品は大スクリーンで見るべきだと思います。そして日本語版吹き替えキャストもなかなかのメンバーが揃っています。ケイト役には小芝風花、タイラー役には津田健次郎が吹き替えをしています。その他有名声優の皆さんがたくさん出演されています。炎をまとった火柱の竜巻、あるいは双子の竜巻、とにかくこの作品は大劇場のスクリーンでご覧になることをお勧めします。夏休み、この巨大モンスターの衝撃をどうぞ楽しんでください。
8月1日から公開、 ツイスターズ、2時間2分の作品です。8月1日から公開、インサイドヘッド2をご紹介します。どんな感情もきっと宝物になる。人間が抱く感情たちの世界を舞台に描き、2016年第88回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞したディズニーとピクサーが送るアニメーション映画インサイドヘッドの続編です。前の作品では11歳であった主人公ライリー・アンダーセンが、今回の作品ではティーンエイジャーとなり、前の作品では登場しなかった新たな感情をめぐる物語となっています。ストーリーを簡単にご紹介します。少女ライリーを子供の頃から見守ってきた喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリの感情たちは、転校先の学校に慣れ新しい友人もできたライリーが幸せに暮らせるよう奮闘する日々を過ごしていました。そんなある日、高校入学を控え人生の転機に直面したライリーの頭の中で謎の警報が鳴り響きます。戸惑う喜びたちの前に現れたのは、最悪の未来を想像してしまう心配、誰かを羨んでばかりいるイーナー、常に退屈無気力なダリー、いつももじもじして恥ずかしがっている恥ずかしという、大人になるための新しい感情たちだったのです。巻き起こる感情の嵐の中で自分らしさを失っていくライリーを救う鍵は、広大な世界の奥底に眠るある記憶に隠されていました。前の作品に続いて、メグ・レフォーブさんが脚本を手掛け、モンスターズ・ユニバーシティのストーリースーパーバイザーを務めたケルシーマンさんが監督を務めています。日本版声優には、悲しみ役に大竹しのぶさん、心配役に多部未華子さん、ライリー役に横溝奈穂さん、恥ずかし役にマジカルラブリーの村上さん、喜び役に小清水亜美さんらが務めています。矢沢さん、いかがですか？
はい、楽しい作品ですね。前作のインサイドヘッド、2015年の公開だったんですね。その続編です。前作では11歳であった主人公のライリー・アンダーセン、彼女はティーンエイジャーになっています。高校入学を控えたライリー・ヘンダーセン、小学生だった頃は明るく元気な女の子でした。そんな彼女に大きな転機が訪れています。それは何か、大人になっていくということなんです。これまでの喜びや悲しみだけでなく、複雑な感情が増えていくんですね。それはきっと誰しもが共感できることのはずです。人生は転機の連続です。住む場所が変わったり、進学や就職、恋愛や結婚、新たな目標が見つかったとき、誰の心にも感情の嵐がやってきます。今までにない状況に置かれ、自分でも抑えきれない感情に戸惑ってしまいます。そんな誰もが経験する変化の時、その中で自分自身を見失わない方法、自分のことを好きでいられる方法とは一体何なのか、それが今回の作品の中に描かれています。アニメーションだからといって子ども向きだと思う必要はありません。もちろんお子さんがご覧になってとっても楽しめる作品ですが、大人の方がご覧になってもきっとその映画の中に描かれている感情というのは思い当たるところが必ずあると思います。これまで生きてこられたあなたにとっても、どんな感情もきっと宝物、そんな思いがするのではないでしょうか。さすがディズニーとピクサーアニメーションスタジオが送り出してくる作品です。これまでピクサーはモンスターズインク、ファインディングにも、ミスターインクレディブル、レミーのおいしいレストラン、これらの作品を次から次へ発表してきました。そしてこれらは大ヒットを記録するだけでなく、多くの人から支持を獲得しました。今回の作品も 新たな1ページを書き加えるのではないかなと思います。思春期を迎えたライリー、そのライリーの頭の中では大きな変化が起こってきます。自分では制御できないほどの感情、そういった感情の嵐が映画の中で次々と登場します。ぜひそんなライリーの頭の中の驚き、そしてワクワクを楽しんでください。
8月1日から公開、インサイドヘッド2、1時間36分の作品です。さて今回はインサイドヘッド2のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは今回のキーワード、矢沢さんお願いします。
はい、今日のキーワードは今日の映画そのものです。今日のキーワード、頭の中、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。頭の中です。締め切りは7月31日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。それではここで番組をお聞きのリスナーの皆さんからメッセージをいただいておりますので、お時間の許す限りご紹介いたします。ラジオネームユミニャンさんからいただきました。ありがとうございます。毎週欠かさず聞かせてもらっています。大抵公開されるとすぐ見に行くのでペアチケットの応募はしておりません。でも今日は息子の誕生日なので、矢沢さんと浜田さんにおめでとうと言っていただければと思い、お便りさせていただくことにしました。映画については週1本から2本見に行っています。先週はフェラーリ、アダムドライバー、貫禄がある俳優さんになりましたね。ペネロペクルスの演技も素晴らしかった。息子が矢沢さんの感想を聞くと、この映画はきっと矢沢さん大好きな作品だね、この映画はあまり興味がないのかななどと言っております。引き続き聞かせていただきます、とユミニャンさんからいただきました。
息子さんのお名前は書かれてないんだよね。
そうですね、
うん、書かれてませんけど、ユミニャンさんの息子さん、お誕生日おめでとうございます。
お誕生日おめでとうございます。
それから僕の心まで読めるんでしょうか。
鋭いですね、息子さん。
なかなかね、僕が大好きな作品かそうでないか、そういうのを感じ取ってらっしゃるのかもしれませんけど、はい、まあ基本的にはいい作品だと思う作品しかご紹介してませんので、はい。それから、ユミニャンさん、週1本から2本すごいですね。たくさんご覧になってて、また映画の感想も聞かせてください。
息子さん、新しい年も充実した素敵な一年になりますように。ありがとうございました。続きまして、ラジオネームふみさんです。いつも楽しみに聞かせていただいています。子育てが一区切りして、これからは自分時間をメインにしたいと思っていた頃にシネマ銀幕の夜に出会いました。もともと映画好きの夫と一緒に聞くようになり、思い切ってペア劇場鑑賞券に応募したところ、なんと当選しました。ありがとうございました。早速見に行きました。オールドフォックス、11歳の選択です。矢沢さんがこれは名作ですと2回もおっしゃった通り、本当に素晴らしい作品でした。エンドロールの途中から涙があふれ、終わってもしばらく立ち上がることができませんでした。11歳の少年を取り巻く大人たちの様々な生き方、生き様、どれが正解でも不正解でもない、そしてどんな人間でも根底にあるものは同じものなのではないか、人間の温かみを感じました。シネマ銀幕の夜でご紹介くださらなかったら、この作品にはおそらく出会えなかったであろうと思います。矢沢さん、浜田さん、スタッフの皆様に感謝いたします、とくださいました。ふみさん、ご当選おめでとうございましたね。早速見に行かれたんですね。もうふみさんがおっしゃるように、もう本当に心温まる良い作品でしたね。印象深い作品でした。また映画に関するお話お聞かせくださいね。続きまして、ラジオネーム新時代さんです。フライミートゥーザムーン、とても面白そうです。裏ミッションの存在、リアルタイムに中継を見ていたのですごく気になります。月に関する映画もいろいろあってよかったです。2017年のドリームが一番好きかもしれません、とくださいました。ドリームは 1962年にアメリカ人としてね初めて、地球周回軌道を飛行した宇宙飛行士ジョン・グレンさんの功績を陰で支えた NASA の3人の女性スタッフ、キャサリン・ジョンソン、ドロシー・ボーン、メアリー・ジャクソンの知られざる物語を描いたドラマでしたよね。素敵な作品でした。月に関する映画って本当これまでにもたくさん世に出されてますよね、矢沢さん。
あるね、いっぱいある、
ね。私印象に残ってるのはアポロ13。
ああ、これもいい作品だった ね、
それに去年矢沢さんこの番組でも紹介した月、宮沢りえさんが出演になっていた月、
はい、なかなかシリアスな映画でしたけどね。
シリアスな映画でしたね。お話ししだすとキリがねありませんけれども、新時代さんありがとうございました。そしてラジオネームモノノフ69さんからいただきました。ありがとうございます。あ、お名前言ってらっしゃいますね。吉武です。ご無沙汰しております。お元気でしょうか。6月29日の放送を聞きました。車好きとは当時から知りませんでした。 F1 もあの頃は日本人ドライバーが活躍していて興奮しましたよね。また富士の地上波放送があった時代です。ホンダのグレーメタリックのプレリュード、ひょっとしたらアコードかもに矢沢さん乗られていたのはそういう理由があったんですね。懐かしいですといただいてますので、昔からのリスナーの方ですかね。
うん、あの吉武くん僕覚えてます。本当に久しぶりです。元気ですか。ホンダの車、はい、確かにあの頃ホンダの車に乗っていました。今は違いますけれども、昔から僕は車が好きで F1 を見ていました。もちろん当時のマクラーレンホンダも応援していました。
はい、あ、追伸でね、矢沢さん、吉武さんから、うん、こちらは太ってはいないのに糖尿とか心臓とか調子悪くて正直あんまり元気ないです。克服できたらいいんですかといただいてます。心配ですね。
お互い年取ってきてますからね、うん、やっぱりいろいろ出てきますよね、うん、でも少しでも運動をして食べて、規則正しい生活でって当たり前のことしか言ってませんけど、元気を出してください。お互い頑張りましょう。
早く良くなられることをお祈りしています。ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間になりました。たくさんのリスナーの皆さんから心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセ
イ。先々週まで梅雨にちなんで雨の映画をご紹介してきました。そして先週はパリオリンピックにちなんで100年前のパリオリンピックを舞台とした炎のランナーをご紹介しました。梅雨が明け、いよいよ本格的な夏に入っています。夏休みです。夏休み皆さんはどうされますか。山に行かれますか。海に行かれますか。それもいいですが、夏の夜、エアコンの効いた中でビールでも飲みながら肩の凝らない楽しい映画をご覧になるのも一興ではないでしょうか。そこでこの夏の間、皆さんがこんな映画を紹介してほしいというご希望があればメールで寄せてください。毎年夏になると夏にちなんだ映画を何年もご紹介していますが、今年もそうしようかなとも思ったんですが、もう少し今回は趣向を変えてみようかと思いました。そんな夏に僕はやっぱりこのシリーズを引っ張り出してみるのが楽しみの一つでもあります。その映画はもう皆さんよくご承知のシリーズものの映画としては世界的に人気なこの作品です。ジェームズ・ボンド007シリーズ。今日は一本に絞って作品を紹介するわけではありません。ジェームズ・ボンド、世界で最も有名なスパイです。007シリーズは1962年のドクター・ノーから始まりました。そして2021年に公開されたノー・タイム・トゥ・ダイで25作目になりました。ジェームズ・ボンドを演じたこのシリーズの役者は皆さんよくご存知だと思いますが、6人います。まず最初にショーン・コネリー、ジェームズ・ボンドの礎を作りました。ジェームズ・ボンドといえばショーン・コネリーと言われるぐらい強烈な個性、 押し出しの効いたキャラクターは他のボンドを圧倒しています。そして一作しか出演しなかったのがちょっと残念ですが、二代目のジョージ・レーゼンビー。彼は歴代ボンドの中でも最も若い30歳でした。敏捷性のある優れた運動神経を持ったジョージ・レーゼンビー。このボンドも一作だけだったのはちょっと惜しい気がします。そして多くの幅広いファンを獲得したロジャー・ムーア。007をちょっとファミリー向けにしたのも彼の功績だったのかもしれません。そして4代目のティモシー・ダルトン。彼はロジャー・ムーアのジェームズ・ボンドからショーン・コネリーのシリアスでニヒルなボンドに戻したい、そういう考えのもとに登場しました。しかし彼も残念ながら2作でボンドを降りています。その後に登場したのがピアース・ブロスナン、5代目です。ピアース・ブロスナンのシャープな感じ、そして甘いマスクは新たなファンを獲得したかもしれません。そして6代目のダニエル・クレイグです。ダニエル・クレイグのジェームズ・ボンドはこれまでと一線画しています。リアリティにあふれ、これまでの荒唐無稽な雰囲気は一掃されました。そしてジェームズ・ボンドの映画に感情を持ち込んだのは彼の功績と言えるのではないでしょうか。そこにはジェームズ・ボンドの苦悩や悲しみがあふれていました。さて7代目のジェームズ・ボンド、次の作品は予想も新たに我々の前に登場してくれるのでしょうか。今から楽しみです。
今夜は映画007のサウンドトラックよりシーナ・イーストンが歌う Your Eyes Only を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
この夏あなたのワクワクは何でしょうか。矢沢俊彦でした。